私は北山誠一さんという、まあ、たまたま偶然にも同年生であります。同じ年ですね。虎です。大阪の人権センター、リバティ大阪の職員を通じて、亡くなられた北山誠一さんに、関するですね、モニュメント、記念碑を依頼されるわけです。さっきも話したように、斎藤万吉さんの奥さんが生きておられるというので、ご健在だというんで、ぜひ会ってみたいなと思ったわけです。私は大阪に35年間おりましてね、近代附属高等学校の非常勤講師で26年間、それから西宮市立の西宮西高等学校という定時制高校、先ほど話したゼビアの哲平君が殺されて、沖縄まで私を頼ってくる原因もそこら辺にあるんですが、で、人権というものも、皆さん人権の学習会で来られたというわけですから、できるだけそこら辺を外さないで、私にとって人権はどういう形で芽生えたのか、沖縄からパスポートを持って神戸の港に降りて検閲される、つまりパスポートだけじゃなくて、首都イエローカードって言って、黄色いカードにパスポートだけじゃなくて、天然痘の首都をつけることが義務付けられておりました、警察は。それからドルを沖縄県内から、あの時は県と言われないんですが、沖縄からドルを持ち出すのに制限がありましてね、で必ずパスポートの後ろにですね、自分はドルが50ドルとか40ドルとか持ってるんだというとこをきちっと報告しなきゃならない。港に降りると必ず出入管理局に行って、ドルと円と交換するという、かなりやっぱり自由がない厳しい制限の中で本土に渡ります。乗るときは一切パスポートの検査、それから室内で思想調査みたいな、米兵に対して反米感情を持ってるかどうか、それから親戚の人に、カミュニスト、共産主義者とか社会主義者とか、アメリカに、反対運動をしている親戚がいないか、いるのかということを、まず調査されます。ですからパスポートを申請してどのぐらいの時間が経つかというと、大体40日荷物調査するわけです。このおじさんにそういう人がおらないと。で、結果的にパスポートを取って、船の中に入って検疫を受けて、また神戸の港の沖に2時間ほど待たされて、そこに税関が乗り込んできて、持ち物や、いろんなことを検査されるわけです。そういう屈辱を覚えてですね、我々沖縄の人間は日本人なのかな、なんでパスポートがいるんやと、ましてや思想調査までもされてね、ある者は渡航を拒否されるといったようなことを言うと、19歳ですけどね、どことなく面白くない。沖縄人間というのは一体どこ、国籍はどこなんだとね、そういう思い出本土に渡りましたね。東京に行くわけですが、関西の親戚を頼りにしながら、東京で2年間受験勉強してするんですが、勉強嫌いですね、私は。かなり頭悪くて、スポーツは好きだったんだけども、中学校の時に1500で地区大会に行って、ケツから2番目だったんだが、スポーツが好きで、高校の時は柔道部に入ってね、大学はボクシング部だ。学生運動の時、学校から学生運動やってるところを潰しに行けとか、通達があったりするんだけど、どうも安保闘争とか安保条約から沖縄が一つの火種だなと思ったら、これはやったらいかんやろうな、 友達学生運動やったり、平和のために安保条約どうやってかって、自分でもようわからんのに、学生運動に敵対して潰しに行くというのも何だろう、本当だとサボった。だと言ったら、みんなと行動せんでいかなかったね。議論するだけの理論武装もできてないし、ね、まあ、そういう時代ですね。ですから、まあ、いずれにせよ、私は体育系だと思うんだから、あんまり深くものを考えないし、勉強も好きじゃないしね、よく学校をサボって、大学6年まで行って、6年の間に、昨日報じした照ノ富士さんから金を送ってくれるんだけど、全くこの勉強する意欲がなくてね、サボりまくっていって、その間に、おじいさんが亡くなって、学費が切れてしまうと、ね、ついに、勢い余って、もう大学やめよう思って、沖縄に帰っておくわけです。大学の途中で。ところが、島の人たちに多大なる魅力を繰り出されてね、港を3回ぐるぐる回りながら、ドラゴンにパイプを打ち鳴らしながらね、おじいさん、おばあさんたち、島のお母さんたちが一生懸命激励をしてくれてね、いろいろ頑張ってこいよと、選別金ももらってね、貧しい島やのに。結局その思いがにもかかわらず、自分が成績不良で、大学に入ってからも挫折して、貧しまで逃げてきて、行き場がないので、先ほどテレビに出ていたおばさんのところに駆け込んでしまった。おばさんは米兵と一緒に同居してたもんだから、その米兵の力を、カジナの米軍基地で1年アルバイトを務める。おばさんに恩義があるのは、私テレビにも出てましたけども、やけくそになってね、よく酒飲んではね、送り迎え の米軍のトラックから落っこちってね、服もバラバラになって、怪我して帰った時におばさんに散々怒られて、なんかもうやけくそになってたら、もう学校のもう大学なんかもう行きたくないなと思っていたのに、その担任の先生が復学届けをしてくれていたために、まあ、戻ることがなく、飯代もおばさんに渡したんだけど、おばさんは、今度に帰る時に、一切かっさい、飯代もちゃんと自分におばさんが蓄えてくれて、私が払った飯代全部戻してくれてね、前もう大学行けと。おばさんいても母方のおばさん、名前が違うんだけど、そういういろんな思いがありまして、かろうじて6年で卒業するけど、教職免許ないもんだから、またもう一度専攻科というところに入学しました。8年大学です。だからものすごい浪費してしもうたね。そうするとおばさんのことが気になってね、小学校6年で学校を辞めて3年分の金もらって身売りされて必死に生きてるおばさんの姿ってね、てめえである俺がね、ぐうたらしまくってね、勉強はしないでね、金あったからね、ペルのおじさんが海金銀行にプールしておいた。だんだん大きくなるにつれてね、まあ、俺やっぱアホやな、思った。もうぐうたらで自分はもう勉強せん。おばさんと自分を比較するとなんか自分が許せなくなってきてね、だんだん。それで、復学した後、結婚もしていたんですけど。6年で卒業した後、早速に。で、結局その、そこで、沖縄をだんだん意識し出したわけです。だからおばさんを通じて沖縄を意識したというか、米軍基地で働いていたおばさんたちの姿とか、かっけらかんと優しくしかも、暗い感じをほとんど見せつけなかった、沖縄の人たち、それを今度、思いを引っ下げて、大阪へまた戻っていくんです。その戻った直後ぐらいにね、さっきの米軍の車の野球事件が始まる。泣きました。感激というか感動というか。 馬鹿にされて虐げられて沖縄の歴史で翻弄されてきたおばさんみたいな人たちとか別に意識が高いわけでもない青年たちが命だけでピストルも買われても米軍の車をこうひっくり返していった血を沸かした若い青年たちそれで人間というのは不思議なもんで出会うべきして感動的な出会いに出会う人間というのはもうコロッと180の意識が違ってくるもんだと思います。その時からやっぱり沖縄の歴史は勉強せなあかんの勉強しないということはもう罪深いもんや。自分が生まれた歴史を知らないということは恥ずかしいもんや。むしろ犯罪的かもしれない。それから自分はどこから生まれてきたのか、我が同胞はどのように生きているのかね、そして米軍の車は80台をなぜするまでに至ったのかね、それが美しく見えたんですね。それは逆に自分を振り返ってみると自分がくだらん道を歩んでいるということに気がついてですね、それでまあ泣けてきたという話だ。その時に私彫刻家になろうと、一夜でそんなこと言ったってなれるわけないと。風呂場でおじいちゃんたち痩せていて、贅肉が全部取れて血管が見えて骨が見えて、というおじいさんを姉が悪派まで見つけて見て頭の中にその骨相学というか筋肉とか筋とか骨とかいったようなものを頭の真ん中に叩き込むという修行をやるわけです。だから私は美術学校は一度も出てないけど師匠もおらないんだけど、私の道場というのは大衆武道館というかですね、こっちにあるいっぱいたくさん教授になりますが、全くモデルを使ったことがないですね。弟子さんもやらない。人間というのは不思議なもんでね、勉強を嫌いで頭が悪くて大学かし落第して何年も大学入る気になって卒業も何年かかっても卒業できなかったけどね、彫刻行ってみる限りはね、上野の美術館に初を出品してね、しかも奨励賞まで作っててきた。あ、俺の出番はやっぱそこにあるなとこう思い上がりがあってですね、まあひた走りしてきたというところがね。でまあ卒業した後にですね、大阪府の八尾市に近代付属の非常勤講師の職を就職した後に、八尾に今住むんですよ。その時にね、差別ブラックとかいうのは頭では聞いていたし言葉も聞いていたんです。たまたま夜間中学にも勤めていて、夜間中学校に勤めていたときに、ある私の近くから来ている生徒がおりましてね、教え子が、金城先生、うち近くだから送っていきましょうかということになっていて、おう、あと八尾から来てるんだ、あやおかなんで、それで、こんなもとねみたいな感じで、送っていくわ。送っていく前に、先生、ちょっとうちに寄ってみませんかっていう話や。そんなら行った村がやな、調べてもらってや。もう、淡々との光景や。崩れかかったような家とか道とかね、ほとんど整備されてないしね。どうもこの生徒は私を試しようしようと思ってるのか、沖縄の話よくやってたから医療機関中も今みたいな感じの、彼もおそらく金城先生なら話分かってくれるだろうな、うちの村に連れて行ってもと思ったんでしょ。そしたら子供が4人か 5人もってね、住んでるところが棚を引いていてね、とにかく貧しいわけだ。カレーライス食いませんかって、まあカレーライス食った後に今度は風呂に行きませんかって言われても、 風呂に行ったらね、風呂賃が安いやつね、私が行ってるところと、生徒の、何せ、お風呂は安いのかな。こっち見たらどうなってね。風呂場の上に、ポッと見たら、人のように寝たり光りあるというのが書いててね。ああ、ここがサイトブラックという実態なんだということに、まあ、最初に気がつく。まあ、私もこの破天荒な人間の中で、まあ、行く前に一口いっぱい飲んでですな。その後、村から来る子供たちの勉強の面倒も2、3人が見ることになるんですが、その時に初めて、日本本土における差別部落ということに出くわすことになります。沖縄では全部部落と言います。ここは義務部落と言うし、うちの島も浜比嘉部落と。ところが我々沖縄の人間が使っているところの部落というのと、日本本土にある部落というのが、どのように違うかということをね、はっきりとまあ見せつけられるというのが見たと、見てしまったというか、これがまあ最初ですね。だから我々沖縄の人間は大和の地本土の人たちに対していつも被害者意識持ってパスポートを持ってされたり、ところがあの生徒と最初に出会ったのち以後は日本というところはとんでもない差別構造があるんだということに気がつくわけです。その次に出てきたのが在日朝鮮人だ、教え子にも、それと被差別ブラックと在日朝鮮人に対して日本社会入りの関わりはどういうふうに作られていったのか、どうなっているかというところですね。当然そこから逃げるわけにはいかない、真正面から見据えていく必要があると、まあ、いうことになるわけです。そうすると沖縄の中でもあのちっちゃな離島っていうのは田舎者であるとか、中学卒業するまで靴履いてないですからね。モーターのついてない船で、ほっかけ船で本島に渡るとね、ちょっとこう、波が荒かったから、サバネという船のところにむしろをこう、で波を気をしてね、こう波にこう、とっと飛んでくると、もうこんなことばっかりやっててね、それでも服が濡れるわけだからね、服に濡れたらね、中学生ぐらいだからもう色気ついてるからね、バスといってもちょうど車掌もおるしね、今みたいなバスじゃなくて前のとんがったやつだと GMC みたいな、そう恥ずかしいからね、なかなかバスに乗る気がないんだよ。そうしたら1時間もかかって港で海岸で波風に打たれながら体温と波風で服を乾かして、濡れてることがバレないようになった頃にようやくバスに乗るという。だから自分の思われたふるさとをね、恥じて生きたもん。自分が生まれたふるさと。そこら辺はね、たまたまブラックとか在日朝鮮人が自分の生まれたところに、誇りを持てるか持てなかったかということと、私がダブってくるわけです。制度的には違うんだけどね、もちろん。権力からバーンとやられた解放運動とは違って、僕らの場合も全く自分が選んでもないのに、あの島で生まれたが言えないな。恥ずかしい思いをして生きていると。そして、先ほど話した1500の戦争だったときも、本島から来るやつはもうすでにスパイクを履いてるわけです。こっち話だ、日頃から話だ、学校行くときも話だ、傘もない。たまたま飛んでトップを切ったために村代表でやな、地区大会に行くんだけど、スタートライン見たって横見たら全部スパイク履いてる。ほんで秘伝のこのパンツがちょっと赤い線がついてね、あの字型にこうおられてね、かっこいいわけや。 こっちはもう猿股だ。な、猿股で裸足だよ。バーッとスターッと抜こうとったらね、それまでスパイクなんて見たことないよ。恐ろしいもの入ってるな、こいつらは下に首が刺さったんですよな。ね。だから自分の生まれた、ふるさとにね、何ら誇るも持てずに、むしろ恥ずかしい、島を隠すという習性が、小学校から中学校あたりにまでにも出来上がってたという。来ない。だから、私の生まれて島聞かれると思う。イライラする。だから、かなり大人になってる、大阪で。大阪で、その時警察まで引っ張られた事件が起こしたことがある。大学時代にアルバイトの稼ぎで、飲み屋に入ってしまって、カウンターの女性と会話してると、言葉の訛りが変わってきてるんだよね。私の島はどこかと、生まれたところどこかと聞かれたらね、ドキッとしたよ。沖縄出身だって言えない。今考えたらどうということないで。それが25、6歳。沖縄どこですかね。黙って。鹿児島の方ですかねって聞かれると思うんだけどな。はい、鹿児島です。だんだん自分に嘘ついたのが自己嫌悪にかかってね。ガブ飲みした後に立ち上がって、わし沖縄だと言ってカウンターで暴れてしまう。中から出てきた青年に一つかれちゃう、そこに放り出された。今度はもう当たり散らす場所もないからね。たこ焼き屋のおっさんのたこ焼き屋台を潰してね、そこに警察が飛んできてね、その先警察まで引っ張れ。それを見ていた後ろから追っかけてくる女性がおるわけ。追っかけてきて、なぜこの全然知らん人が追っかけてくる。だからもう沖縄だって言ってバーッと暴れてるから、それ聞こえたんですね。どっかに終わったんです。今でもお金忘れてないけど、2800円のたこ焼き屋のガラス割った分、弁償することになって、その沖縄出身の姉ちゃんが払ってくれて、その先の警察に掘り込まれる前に、潰されたおっさんも当時2800、私が25、6歳で2800と言ったら、もう今で言うと3万から5万円近くだからね、当時のハイボールが70円の頃だからね、お日が40円だからな、ほとんど。そういう経験を、ただ自分の生まれた島や沖縄州であり島であることを隠して隠してね、その隠した自分が、わしは自分の先祖もひっくるめて、てめえがどこから生まれたかという、生まれた島や生まれた父母やおじいちゃんおばあさんまでもね、冒涜というか隠して生きなければならないっていう、俺は一体何者だ。そういったようなものをこう積み重ねながらね、先ほど言った村に案内させてくれた教え子、風呂場で見た、それが私にとってはね、大きく目を開いて、差別とは何なのか、人権とは何なのかということをね、初めて突きつけられた時と場所であった。それからというものはね、堂々と沖縄を行っていく、俺はどこから生まれてきたかということを堂々と生きていくためには、 差別されてきたことを被害者意識だけで捉えるのではなくて、むしろそれを逆転してみせる自分が何をすべきなのか、その一つがまず彫刻を始めることであったわけです。そしてついにでっかい仕事が来た。住吉大社、大阪の住吉大社、南海高野線のところの方に住吉東駅というのがそこの住吉支部があって、開放道路、そこの青年たちから、僕はあの時もう奈良に移って、奈良県の大和高田に移っておったんだけども、青年たちが、君代さん、自分たちの村づくりに参加してくれるかって言うてね、婦人会、青年会、老人会、子ども会の皆さんがバスを貸し切って奈良まで、僕が彫刻を作っている場面に来ましたね。それから海宝園のおがりという一番でっかいやつ、私が今まで作った最高級3階建ての大きさ、12メートル30センチ、モデルはそばに寝てるけど、ここからここまで、お母さんが2人の子供を抱えている彫刻なんですが、肩とかつま先まで2メートルありますからね、でっかいのビルディングから手が突き出てるやつ、見た生徒もろかも、青年たちもろかもしれない、海宝園のおがり、村言葉だ、おがりという集団という意味だけど、それで、約3ヶ月から4ヶ月かけましたね、12メートルの彫刻を作ってしまう。12メートル30センチの天井がないからね、天井は5メートルしかない、5メートルの天井で12メートル30センチの彫刻を作ろうと思ったら、どう作ればいいかというのを寝かして、足場を天井にかく、で天井があの時シェルダー電話ないからね、携帯がないからね、メガホンでね、天井の上からあそこにあと、60センチ粘土をくっつけろとか言うてね、芸術の卵どもがアルバイトで来たんだけど、はい、それ建てたね。そしてそれを契機にね、住吉の裏解放道の住吉支部にね、支部員として私は登録すること、あそこに手帳があると思うんです。沖縄出身で、裏解放道の一員で、俺一人でしょ。ここに高いぞ。これは俺が死ぬまで、ずっと持ってる。番号もついてる。手帳。それで、その後に、火曜のおがりを作った後に、今度は、景観機を作ってくれないかと。デリーフで。その時に初めて外で話をしていた最高満喫全集を読むことになろう。で、五世、皆さんもご存じように最高満喫さんというのは奈良の五世の出身で、彼は平安うねぎ中学、奈良のうねぎ中学校を卒業した後に、自分は頭が良かったらしくて平安中学の学校行くわけです。そこで最高満喫さんはどういうわけか知らんけど、最高満喫さんにはね、 2回か3回ぐらい大きな節目を迎えるんです。最高満喫さんはその平安中学校に行った時に、体育の教師からお前は新兵人だろうと言葉を投げかけられてしまう。そしたら最高満喫さんにしてみればね、明治憲法から解放されてたの、解放令が出て、当時新兵民という名前があってね、だからブラック出身者は新兵民という形の戸籍に変わっている。ところがなんでその
平安中学校に行った時にその新編人だということまで分かったのかどうか。まあ最後は満喫したんですが、頭はいいけどもできるだけまあ隠そうと思ったんです。勉強すればいいんだ、お寺の坊さんの子だからね。そうすると、
あとはまず平安中学校で自分が平行考えるのを覚えて、東京まで渡ってきた。